声の広報岩手2017年10月第139号編集発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会目次です。表紙1ページ地域防災訓練2ページ情報トピックスは4ページから8ページまでです。第12回岩手市民運動会第12回岩手市文化祭4ページ行政何でも相談所家具転倒防止金具等取り付け事業5ページダニ媒介性疾患に注意特定健診の受診6ページ平成30年度保育所等利用申し込みのご案内コモンセンスペアレンティングで育児スキルを学ぼう7ページ認知症サポーター養成講座参加者募集民生委員制度100周年8ページ暮らしの情報は9ページの税・料金から22ページの相談までです。税・料金9ページ健康・介護10ページ環境・エコ11ページ岩手市粗大ごみ収集13ページ募集15ページ講座・催し15ページお知らせ17ページスポーツの大会結果18ページ緑化センターのお知らせ18ページ人権作文19ページ子育てコーナー20ページ10月の相談22ページ広告22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ岩手夏祭りへの募金のお礼26ページ目次終わり。まず表紙です。10月9日月曜日祝日岩手市民運動会を開催。紙面には昨年の運動会の鈴割り、綱引きなどの写真が載せられています。
災害に備えて地域防災訓練を実施します。日時は10月22日日曜日。場所は岩手市内の6つの小学校と船山地区公民館です。午前8時30分、避難勧告発令を想定しサイレンとともに防災行政無線放送を行います。これを合図に住民の皆様は最寄りの訓練会場へ徒歩または自転車でご集合ください。訓練会場では応急救護訓練、各種展示、土のう作成訓練、非常食炊き出し訓練などを実施します。本年度は風水害を想定し訓練を実施します。訓練会場へお越しの際は出水予想箇所や危険予想箇所などを確認しながらお越しください。この訓練などを通じて日頃から一人一人がいざという時にどうするかという心構えを持っていただき、災害発生時に自らや家族の生命を守り的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害において複数の救助要請に応える公助は極めて困難です。地域の皆様が防災の知識を持つことで自助・共助の大きな力となります。ぜひご家族やご近所の皆様お誘い合わせの上訓練にご参加いただきますようお願いします。紙面には昨年の地域防災訓練で消火活動、応急救護訓練、 土のう作成、簡易トイレやプライバシー保護のためのパーテーションの展示、非常用飲料水の給水体験などを行っている写真が掲載されています。詳しいことやお問い合わせは総務課危機管理係までどうぞ。市内放送などをメールで確認できます。岩出市安心安全メール配信サービスは、市内放送などの行政情報や学校・保育所などに関する情報を登録いただいた携帯電話やパソコンにメールでお知らせするサービスです。いつでもどこでもタイムリーな情報が受け取れます。配信情報の種類と内容、お問い合わせ先をお伝えします。行政情報、市内放送の内容及び岩出市が特に必要と判断した情報などです。お問い合わせは配信担当課です。安全安心情報、岩出市で起こった事件、不審者情報、緊急情報、防災情報などです。お問い合わせは総務課、教育総務課。学校・保育所情報、各小中学校・保育所の緊急時の連絡などです。お問い合わせ先は各小中学校・保育所です。カラメールを使う登録方法についてお知らせします。3工程あります。1、迷惑メール防止機能の解除。登録を行う前に迷惑メール防止機能をご使用の場合は、アドレス info@city.iwade.lg.jp からのメールを受信できるように設定してください。設定変更については、携帯各社などにお問い合わせください。2、カラメールの送信。件名や本文などの記載を行っていないカラメールを、iwade@entry.mail-dpt.jp まで送信してください。携帯電話の場合は、紙面に掲載している QR コードを読み込んでメールを送信することも可能です。3、仮登録メールの確認。空メールを送ると30分以内に仮登録メールが届きます。届かない場合は info@city.iwade.lg.jp からのメールが受信できる設定になっていない可能性があります。迷惑メール防止機能が解除できているかどうかを確認し、もう一度空メールを送信してください。利用上の注意。登録は無料です。ただし、登録や削除、メールの受信にかかる通信料やパケット料は登録する方の負担になります。なお、配信された情報は個人の責任において利用してください。その他、市内放送の内容が確認できる電話応答サービスもあります。フリーダイヤル
0120-77-2141。
ただし、岩出市外からはご利用いただけません。詳しいことやお問い合わせは、総務課情報推進室までどうぞ。以上、地域防災訓練と岩出市安心安全メールについてでした。以上、 地域防災訓練と岩出市安心安全メールについてのお知らせでした。
情報トピックス第12回岩出市民運動会について、スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月9日月曜日体育の日、雨天などで中止の場合は15日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。運動会プログラムの詳細などについては市ウェブサイトに掲載します。お問い合わせは総合体育館電話 62-0370、 生涯学習課スポーツ健康係へどうぞ。第12回岩出市文化祭を開催します。10月28日土曜日午前9時から式典、式典終了後10時からテープカットです。作品展示芸能発表は10月28日土曜日と29日日曜日、場所は市民総合体育館ほかです。プログラムの詳細などについてはチラシをご覧ください。また岩出市ウェブサイトにも掲載しています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141。 第12回岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。
行政何でも相談所を開催します。10月16日月曜日から22日日曜日は行政相談週間です。行政機関への疑問・質問してもらいたいこと、何でもお気軽にご相談ください。行政相談委員が答えてくれます。日時は10月18日水曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市役所2階第4会議室です。行政相談委員は総務大臣職の島本忠夫さんと小西睦子さんです。あなたが日頃気になっていること、心配なことなどの悩みは行政と関係があるかもしれません。お気軽にどうぞ。例えばこんな相談を受けています。年金のお知らせを受け取ったけれど見方がわからない。どうなっているの？土地建物の名義が亡くなった祖父のままになっている。どうしたらいいの？賃金や仕事の内容が最初の話と違う。我慢するしかないの？市道と国道の接続に段差がある。国でも市でもいいから早く修理してほしい。高齢の母のために家をバリアフリーにしたい。生活に困っている場合、どのような国の支援を受けられるのか知りたい、などです。お問い合わせは、和歌山行政監視行政相談センター、電話 073-431-8221、または市役所、電話 62-2141、市長公室へどうぞ。岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業を実施しています。地震で家具が転倒すると室内に物が散乱して避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに、家具を金具などで固定する転倒防止対策があります。岩出市では対象者に対してタンスや本棚などの家具に 転倒防止金具などを取り付ける事業を実施しています。対象は市内に住所を有する方で、次の4つのいずれかに該当する世帯であって、その世帯の構成員では金具などの取り付けが困難である世帯に属する方です。1. 65歳以上の方がいる世帯。 2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券、これらの交付を受けている方がいる世帯。3. 介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4. その他、市長が特に必要と認める世帯です。ただし、同じ世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象外です。対象家具はタンス、本棚などで1世帯につき3台以内とします。取り付けにかかる費用は無料です。ただし、金具代は利用者の自己負担となります。 L 字型金具を使用し3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期限は来年2月28日水曜日まで。この事業は家具転倒防止を完全に保障するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても、市および受託者は賠償いたしません。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。
ダニ媒介性疾患に注意しましょう。マダニの活動が10月頃まで活発になっています。マダニ類は硬い皮膚に覆われた比較的大型の吸血前で3ミリから4ミリのダニです。噛まれると痛みやかゆみを感じず気づかないことが多いですが、重症な感染症にかかることもあります。マダニに噛まれたら強くくっつき数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置してもらう。無理に引き抜くとマダニの一部が皮膚内に残ってしまうことがある。噛まれた後に発熱などの症状があれば受診しましょう。ダニ媒介性疾患には次のようなものがあります。日本紅斑熱、潜伏期間は2日から8日です。症状は高熱、発疹、差し口が主な3つの兆候で、頭痛と倦怠感を伴って急激に発症します。つつが虫病、潜伏期間は5日から14日です。症状は39度以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なダニの差し口が見られ、その数日後で体幹部を中心に発疹が見られます。また患者の多くが倦怠感、頭痛を伴います。重症熱性血小板減少症候群 SFTS、 潜伏期間は2週間から6週間です。症状は38度以上の発熱、嘔吐、下痢、食欲低下などが中心です。重症では頭痛、筋肉痛、痙攣、下血などが起き死に至ることもあります。有効なワクチン治療薬はなく、対症療法が中心です。感染しないためには野山の草むらや藪などの作業、ハイキング、キャンプなど活動するときは長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用し、肌を露出しない。虫除け成分の DEET を含む虫除けスプレーも有効です。脱いだ上着やタオルは不用意に地面や草の上に置かないなどです。詳しいお問い合わせは保健推進課保健予防係へどうぞ。電話は 61-2400 です。 おかけ間違いにご注意ください。
40歳以上の岩出市国民健康保険にご加入の皆様へ、特定健診はもう受診しましたか？来年1月31日水曜日まで、岩出市内の21の指定医療機関で、糖尿病などの生活習慣病の発症や、その前兆であるメタボリックシンドロームの早期発見及び重症化を予防するための特定健診を実施しています。特定健診は無料で受診できますので、まだ健診を受けていない方はお早めに受診をお願いします。メタボリックシンドロームと判定された方を対象に、積極的支援や動機づけ支援を行います。積極的支援は3ヶ月以上の継続的な支援です。保健師、管理栄養士、健康運動指導士が食事や運動などの生活習慣の見直しや健康づくりの方法について皆様と一緒に考え、生活習慣の改善を継続的にサポートします。動機づけ支援は面接による支援です。保健師、管理栄養士が個別面接などを行い、メタボリックシンドロームの予防・改善をサポートします。岩出市では今年度に特定健診を受診し、特定保健指導が必要と判定された方を対象に、国保3センチメートルスリム教室を開催しています。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。お問い合わせは保健年金課国保年金係へどうぞ。特定健診受診についてでした。平成30年度保育所等利用申し込みの一時募集のご案内です。対象児童は平成30年4月2日時点で生後6週以上から平成24年4月2日生まれまでの児童で、家庭において必要な保育を受けることが困難な児童です。申し込み書の配布日は10月2日月曜日から、配布場所は地域子育て支援センターあいあい、市内各保育所、市役所、子育て支援課です。平成30年4月から保育所等へ新規利用を希望する方のみ受付を行います。受付は午前9時から午後4時まで第一希望の保育所受付日に、申し込み書と必要書類を揃えて申し込み児童と一緒に園へお越しください。保育所・保育園の施設名と連絡先は次の通りです。公立の保育所は4つあります。受け入れ年齢はすべて1歳児以上です。岩出保育所電話 62-2402、 山崎保育所62-2844、 根頃保育所 62-2701、 上岩出保育所 62-2814。 私立の保育園は2つあります。どちらも受け入れ年齢生後6ヶ月以上です。白百合保育園 62-8678、 桜保育園62-6200。 私立の認定こども園は2つあります。どちらも受け入れ年齢は生後6週以上です。お日様こども園 63-0269、 山崎北保育園 62-0732。 山崎北保育園は平成30年4月幼保連携型認定こども園に移行の予定です。私立の地域型は2つあります。受け入れ年齢生後6ヶ月以上から2歳児まで、つくしの里こども園 69-1003、 満2歳以上1歳児から2歳児まで、さくらんぼ学級 62-5361。 以上です。幼稚園の利用を希望する方は、希望の幼稚園に直接問い合わせてください。 各保育所保育園の受付日程など、詳しくは子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。また申し込み案内や市のウェブサイトもご覧ください。保育所等利用申し込みのご案内でした。コモンセンスペアレンティング CSP で育児スキルを学ぼう。このプログラムでは、子どもが言うことを聞いてくれない、反発ばかりする、そんな時の適切な関わり方を学習します。子どもの問題行動を減らし、望ましい行動を増やすための効果的な育児の方法を、大人、親などがしっかりと身につけられるよう練習もします。みんなでお茶を飲みながら学びませんか？日程は11月の毎週水曜日の5回と、12月の6日と13日、いずれも水曜日の2回、全部で7回です。対象は2歳から就学までの子どもを持つ保護者で、原則全7回参加できる方です。時間と場所は午前9時45分から11時45分まで、総合保健福祉センター3階会議室 A です。定員は16人、参加費は無料です。一時保育があります。無料ですが、先着順で予約が必要です。使用するテキストは当日お貸しします。申し込み締め切り日は10月13日金曜日。定員になり次第締め切らせていただきます。氏名、住所、電話番号、保育の希望を電話またはファックスでお申し込みください。電話番号は必ず連絡が取れる連絡先を。保育を希望される方は子どもの名前、生年月日をお伝えください。受付時間は月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分まで、土曜日は午前10時から午後3時までです。受付お問い合わせ先は、岩出紀の川ファミリーサポートセンター、電話 60-4337、 ファックスは 60-4338、 または市役所子育て支援課です。コモンセンスペアレンティングについてでした。
認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは、何か特別なことをするのではなく、講座を受講して認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者のことです。ぜひご参加ください。認知症とはどんな病気か、認知症の症状について、認知症の方への対応の仕方などを講義や寸劇から学びます。講座終了者には終了の証としてオレンジリングをお渡しします。日時は11月20日月曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。対象は岩出市内にお住まいまたは通勤している方です。受講料は無料です。申し込み期間は10月3日火曜日から11月17日金曜日までです。お申し込みお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 長寿介護課地域包括支援センターまでどうぞ。民生委員制度は今年で100周年を迎えます。民生委員、児童委員には守秘義務があります。安心してご相談ください。民生委員制度は大正6年に岡山県で創設された再生顧問制度に始まり、平成29年に100周年を迎えました。委員の方々は100年にわたり住民の一員として住民視点に立ち、安心して住み続けることができる地域づくりに取り組んでこられました。岩出市内では91人の方々が 市民の皆さんからの福祉に関するさまざまな相談に応じています。今後も地域と行政を結ぶパイプ役として期待されています。民生委員制度創設100周年という記念すべき時に、民生委員制度の足跡を顧みるとともに、これからも社会福祉、地域福祉の増進を図り、委員活動の一層の充実に向けて、思いを新たにすることを目的に、10月18日水曜日に、和歌山県ビッグホエールにおいて、和歌山県民生委員児童委員大会が開催されます。民生委員児童委員の主な活動をお知らせします。身近な相談相手として、生活に困っている方、子育て・介護に悩んでいる方、高齢者や障害のある方などからのさまざまな相談に乗り、市民の皆さんの立場に立って支援を行います。民生委員は児童委員を兼ねています。地域の見守り役として、定期的な訪問などを通じて、高齢者や障害のある方、子どもたちの見守りを行っています。関係機関への橋渡し、必要なサービスが受けられるよう、市や他の行政機関などへの連絡や調整を行います。お問い合わせは福祉課総務係へどうぞ。
暮らしの情報。税・料金です。盗難届だけでは軽自動車税は止まりません。軽四輪、二輪などの軽自動車が盗難に遭われても、必要な手続きをしなければ、軽自動車税が課税され続けます。まず、警察署に届けた後、次の窓口で手続きを行ってください。125cc 以下の原動機付き自転車は、岩出市税務課市民税係へ。125cc を超える二輪車は、和歌山運輸支局、電話 050-5540-2065。軽四輪などは、軽自動車検査協会和歌山事務所、電話 050-3816-1846 へどうぞ。また、廃車や譲渡、住所変更などをした場合も、速やかに手続きを行ってください。医療・療養病床に入院している65歳以上の皆様へ、平成29年10月から光熱水費の負担が変わります。在宅療養や介護保険施設に入所する方には、現在すでに1日370円の光熱水費をご負担いただいている、そのことを踏まえ、医療の必要性の低い方および必要性の高い方も現在の負担分より段階的に変更し、1日370円の光熱水費のご負担をお願いすることになりました。指定難病の方、老齢福祉年金受給者については引き続き負担を求めません。なお、今回の光熱水費の見直しは、医療療養病床に入院する65歳以上の方が対象であり、65歳未満の方や一般病床・精神病床に入院されている方は対象外です。お問い合わせは保険年金課国保年金係までどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第3期、国民健康保険税第5期、後期高齢者医療保険料第4期、介護保険料第5期、以上の納期限は10月31日火曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の10月の夜間納税相談日は、12日、26日、いずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口までお越しください。税・料金でした。 健康・介護です。高齢者のインフルエンザ定期予防接種のお知らせです。岩出市に住民登録をされている対象者の方に9月下旬に案内通知をしています。インフルエンザの定期予防接種を希望される方は岩出市と紀の川市内の委託医療機関に直接お申し込みください。対象は接種時満65歳以上の方、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、身体障害者手帳1級に相当する方、これに該当する方で接種を希望される場合、申請が必要になりますので、総合保健福祉センターまでお問い合わせください。実施期間は10月1日から来年の1月31日まで、自己負担は1500円です。インフルエンザ予防接種は主に個人予防目的で行うもので、本人の意思に基づく任意接種であり、接種を受ける法律上の義務はありません。本人の意思で接種を希望し、接種医からの内容説明を十分に理解した上で、予診票の希望書欄に同意の署名をした方のみ、接種を受けられることになっていますので、ご注意ください。ただし、本人の意思確認が容易でない場合は、家族の協力を得て意思確認し、署名して差し支えありませんが、接種を希望していることが確認できない場合は、予防接種法に基づいた接種はできません。接種前に必ず医療機関に予約を入れ、注意事項を確認し、予診票と予防接種済票を持参の上、接種してください。お問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のご案内です。10月の休館医は次の通りです。1日日曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、電話 69-3993。 8日日曜日、森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220。 9日月曜日、滝川歯科、岩出市森、 63-0655。 15日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、岩出市中黒、 60-4812。 22日日曜日、岡デンタルクリニック、岩出市野女の、 63-6480。 29日日曜日、山中歯科医院、紀の川市岸川町高度、 64-2379 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のご案内でした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科、診療時間は午前9時から午後5時までです。和歌山市夜間休日応急診療センターは、電話 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。献血のご案内です。 10月14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで。同じく14日土曜日、 JA 木の里岩出支所のふれあい祭りで午前9時から正午までと午後1時から4時30分まで行っています。成人健診のご案内です。事前申し込みされた方を対象にがんセット健診があります。日時は10月16日月曜日午前8時30分から10時まで。場所は総合保健福祉センターです。以上のお問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 までどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。不法投棄監視カメラを市内に設置しています。市では廃棄物の不法投棄防止対策としてパトロールや啓発看板の設置などを実施しておりますが、新たな対策の一つとして不法投棄を監視するカメラを設置しています。監視カメラで撮影した情報は不法投棄の抑止、発見した場合の指導と取り締まりの徹底を目的としたもので、それ以外に用いることはありません。今後も監視体制や啓発、関係機関との連携を強化し、不法投棄の防止に取り組みます。不法投棄とは廃棄物をみだりに捨てることであり、法律に違反して廃棄物などの不法投棄を行った者は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に科せられます。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。10月の不燃物と資源ごみの回収予定日をお伝えします。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は4日18日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は11日・25日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。プラマークがついたごみは資源ごみへ出しましょう。プラマークとはカタカナのプラの文字を2本の矢印で四角く囲んでいるものです。岩出市では資源ごみの分別として、その他のプラスチック類、新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パックなどの紙類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかしながら、燃えるゴミの中にはまだまだその他のプラスチック類が混入して出されています。その他のプラスチック類はきちんと分別すれば、ゴミではなく資源としてリサイクルされます。分別により、ゴミの減量化、再資源化にご協力をお願いします。その他のプラスチック類ってどんなもの？主にプラマークの入っているもので、次のようなものがあります。シャンプー、洗剤、化粧品、調味料などのボトル類、レジ袋、お菓子、冷凍食品、日用品の入った袋など、ポリ袋、フィルム類、卵、豆腐、コンビニなどの弁当容器、いちごなどのパック類、カップ麺、プリン、ヨーグルト、ゼリー、アイスクリームなどのカップ類です。これらはゴミではなく資源です。捨てる前にプラマークがあるか確認して分別して出しましょう。詳しくは市役所生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へお問い合わせください。環境エコでした。
岩出市粗大ごみ収集のお知らせです。平成29年度第2回粗大ごみ収集を11月中旬から12月上旬に実施します。収集を希望される方は広報10月号14ページに載せられています粗大ごみ収集依頼申し出書にご記入の上、10月9日月曜日までに区自治会などの代表者に提出してください。個人宅収集は行いません。粗大ごみ収集依頼申し出書には区自治会名、住所、氏名、電話番号を記入し、氏名には印鑑を押してください。収集品目は家電製品、内訳も書いてください。家具類、自転車、布団カーペット類、その他のものには品目を記入してください。同じ種類の品目や小物類は袋にまとめ一袋と記入してください。それぞれ個数を書き合計してください。後日代表者を通じて収集日のお知らせと粗大ごみに貼るシールを配布します。シールなどは代表者以外の方には配布しませんので、必ず期限までに代表者の方に提出してください。申し出書は市役所生活環境課にもあります。なお、区自治会などで指定された集積場所に集められたものを市が収集します。お願いです。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず貼って出してください。シールの貼っていないものは収集いたしません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。個人からの電話などによる収集日の問い合わせは、不法投棄や業者による持ち去り被害等防止の観点からお知らせしていません。自治会など代表者の方に確認してください。集積所付近に車を止めたり、収集の妨げとなるようなものは絶対に置かないようにしてください。また歩行者、自動車など交通の妨げやゴミの飛散および倒壊など危険のないように注意をして出してください。大型ゴミはできるだけ小さくしてください。またカーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめて出してください。ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けしてください。なお、事業系粗大ゴミは収集しません。粗大ゴミで収集できないものについては年2回一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは広報岩出12月号で回収日時などをお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品及び薬品、油類など産業廃棄物については引き取ることができません。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。粗大ごみの収集についてでした。
募集です。和歌山線の未来を輝かせる活動を応援、和歌山線アワード。和歌山線の活性化に寄与する活動を行っている個人または団体などを募集し表彰することで和歌山線の一層の活性化につなげます。募集対象は過去1年以内に和歌山線の活性化につながると認められる活動、利用促進活動、マナーアップ、清掃活動などを実施した、または実施している個人もしくは団体です。募集期間は10月1日から11月30日。応募方法です。次のホームページから応募様式をダウンロードし、 必要事項を記載の上ご提出ください。和歌山線活性化検討委員会、アドレスは http://wakayama-sen.com/ です。詳しくは次のところまでお問い合わせください。橋本市総務部総務課、電話 0736-33-7117、 または葛城町企画公室、電話 0736-22-0300 です。募集でした。講座催しです。成人講座のご案内です。水方熊楠の生涯と題し、公益財団法人水方熊楠記念館館長谷脇幹夫さんによる講演が10月21日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階多目的ホールで開かれます。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は特殊詐欺被害に遭わないためにと題し、和歌山県警察特殊詐欺被害防止アドバイザー西山茂樹さんによる講演が行われます。時間は午後1時30分から。各地区公民館で行いますが、それぞれ日にちが違いますので、障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。またふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ご参加お待ちしています。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は牧友会の皆さんによる展示です。期間は10月7日土曜日から15日日曜日まで、午前9時から午後5時まで、最終日のみ午後3時まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室、2階大会議室です。民族資料館の入館時間は午後4時30分までです。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。災害にも強い地域づくりの講演会です。実際に災害が起こってしまうと頼りになるのは地域の支え合いです。高齢者や障害のある人などさまざまな人が住む地域でどのような支え合いが可能なのか、各地の事例を交えながら講演していただきます。日時は11月6日月曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は紀の川市役所5階大会議室です。講師は仏教大学福祉教育開発センター後藤幸典さんです。参加希望の締め切り日は10月31日火曜日です。お申し込みお問い合わせは長振興局保健福祉課、電話 61-0021、 ファックス 62-8720 どうぞ。第5回障害者就労支援セミナーがあります。一般企業で就労している障害のある方とその企業および関係機関とのシンポジウム形式による対談です。第2部では障害のある方の就労についての講演会を開催します。日時は10月19日木曜日午後2時から4時30分まで。場所は小川ふるさとセンター小ホール。定員は100人、先着順です。参加費は無料です。主催は長県域障害児者自立支援協議会です。お問い合わせは 長県域障害児者自立支援協議会就労支援部会事務局へどうぞ。電話は 61-6300、 ファックス 61-6301 です。基準緩和サービス従事者研修の受講者を募集します。岩手市では介護保険制度の改正に伴い、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しております。総合事業の一つとして、ヘルパー資格がない方でもこの研修を受講することにより、基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能になりました。少しでも高齢者支援に興味のある方は、ぜひ研修を受講してみませんか。日時は11月10日金曜日、午前9時から午後5時まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。内容は、介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度などです。対象は、岩手市の基準緩和サービス指定事業者に従事を希望する方、高齢者支援に興味のある方などです。受付期間は10月2日月曜日から20日金曜日まで。ただし、土曜、日曜、祝日は除きます。申し込み方法、氏名、住所、電話番号と、研修受講希望の旨を担当までお電話でお伝えください。お申し込みお問い合わせは、市役所電話 62-2141、長寿介護課、長寿社会係へどうぞ。シニアエクササイズ教室の参加者を募集します。岩手市に住民登録されている65歳以上の方を対象に、ステップ台を使った運動などで筋力アップを目指す運動教室を開催します。みんなで生き生きと楽しく介護予防に取り組みませんか。日時は11月2日から来年1月25日の毎週木曜日、全部で12回です。時間は午前10時から正午まで。昼食会を行う場合は午後1時ごろまで。場所は総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。参加費は無料ですが、昼食会は別途実費が必要です。定員は20人で先着順です。申し込み期間は10月3日火曜日から13日金曜日まで。ただし、土曜、日曜、祝日を除きます。運動を伴う教室になりますので、体調面などで心配な方は、運動ができるかどうか、かかりつけの医師にご相談ください。申し込み方法、氏名、住所、電話番号、生年月日と、教室参加希望の旨を電話でお伝えください。これまでの参加者の感想です。体が軽く、寝起きも良くなった。これからも続けたい。グループの人たちと仲良くなれて楽しく参加できた、など。お申し込みお問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。空き家所有者向け、空き家活用適正管理セミナー相談会について。空き家の所有者などに対し、空き家の活用、適正管理について啓発するとともに、空き家所有者などの個々の案件についての相談に対応するため、和歌山県主催のセミナー相談会を開催します。日時は10月28日土曜日午後1時30分から4時30分まで。場所は和歌山市三沢町の和歌山市中央コミュニティセンター多目的ホールです。定員は100人、先着順です。参加費は無料です。申し込み締め切りは10月25日水曜日。お申し込みお問い合わせは、 和歌山県建築住宅課、電話 073-441-3184、 ファックス 073-428-2038 へどうぞ。 E メールアドレスは e0808-02@perf.wakayama.lg.jp です。和歌山市町村合同購買会を開催します。税の公平性と税収確保のため、税金滞納により差し押さえた家電・雑貨などを購買します。日時は11月18日土曜日、場所は市民総合体育館1階アリーナです。どなたでも参加することができますので、多数の方のご来場をお待ちしています。お問い合わせは和歌山地方税回収機構、電話 073-422-3630、 または岩出市税務課納税係へどうぞ。第4回郷土食カフェと加工品の展示販売について、地域に伝わる郷土料理の伝承をテーマに、長地方生活研究グループ連絡協議会がイベントを開催します。日時は10月19日木曜日午前11時から午後2時まで、場所は和歌山県植物公園緑化センター東展示室です。内容は郷土食のランチ、価格は1,000円、150食限定、予約がいります。手作り加工品、農産物の販売などです。お問い合わせは長振興局農業水産振興課、電話 61-0025 へどうぞ。震災復興チャリティー第7回岩出舞踊祭りが開催されます。日時は10月21日土曜日午前11時開演、場所は市民総合体育館小ホール、入場は無料です。内容は舞踊、銭太鼓、南京玉すだれ、歌、寝頃の子守歌などです。お問い合わせは米谷さん、電話 62-0777 へどうぞ。ご来場心からお待ちしています。講座催しでした。
お知らせです。愛の協賛金ありがとうございました。厚生保護助成会では毎年7月に社会を明るくする運動協調月間の一環として、会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力をいただき、139,401円となりました。厚くお礼を申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は、誤って非行に陥った少年たちや罪を犯した人たちの改善構成を助け、非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後とも厚生保護助成会のご理解とご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。全国地域安全運動が実施されます。期間は10月11日水曜日から20日金曜日までです。運動重点は子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺の被害防止です。被害防止対策として、犯罪の被害に遭わないために、夜間深夜の一人歩きはできるだけ避けること、外出するときはドアや窓の鍵を必ずかけることなどの安全対策を心がけましょう。また今年も 振込詐欺などの特殊詐欺の被害が相次いで発生しており、最近では警察官や市役所職員を名乗る者からの現金請求の詐欺などの特殊詐欺が発生しています。被害に遭わないためにも、不審な電話は信用しないこと。お金を振り込む前に、まず家族や警察に相談することを心がけましょう。特殊詐欺被害防止アドバイザーによる出前講座を実施しています。警察 OB のアドバイザーが、老人会、自治体、事業所などで出前講座を行います。およそ30分から2時間です。開催の2、3週間前までにお申し込みください。講師派遣料はいりません。会場は申し込む者側でご用意ください。お問い合わせは、岩出警察署、電話 63-0110 どうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は、できる、できないです。できるは、指先を揃えた右手を折り曲げて、指先を左胸に当て、右胸に移動させます。これができるです。できないは、親指、人差し指で頬をつねる仕草をします。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。岩出・紀の川・海南の紀の川交流ペタンク大会が7月15日、海南市別院ペタンク場で行われました。トリプルス3位、岩出ドルフィンチーム、松下邦彦さん、浜野幸男さん、川端優子さんでした。第26回岩出市パークゴルフ市民交流大会が7月19日、君の町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部1位、吉森和夫さん2位、大西道春さん3位、山口道夫さん女性の部1位、くすねつや子さん2位、山口文子さん3位、久保さとみさんでした。少林寺拳法創始70周年記念第40回記念少林寺拳法紀北大会が7月23日県立橋本体育館で行われました。単独演武小学3年生の部2位、溝川小春さんでした。第35回近畿ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会が8月6日、奈良市中央体育館奈良電アリーナで行われました。3位、岩出市バレーボールスポーツ少年団男子でした。スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。紀伊半島特産の希少種紀伊上郎ホトトギスが見ごろを迎えます。展示会があります。緑風盆栽会盆栽展が10月13日金曜日から15日日曜日まで、山荘会秋の展示会が10月14日土曜日と15日日曜日です。福和盆栽名風展が11月3日金曜日から5日日曜日まで、古典植物と山野草展が11月4日土曜日と5日日曜日です。秋のボタニカルアート教室が10月14日土曜日と15日日曜日の2日間行います。時間は午後1時30分から4時まで、参加費は600円、事前申し込みがいります。2日間参加できる方です。イベントのお知らせです。 シャボテン多肉植物即売会が11月3日金曜日から5日日曜日に行います。10月の休園日は毎週火曜日です。詳しいお問い合わせは緑化センター電話 62-4029 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第7回岩出中学校3年岡本雄志さん。家族から学んだこと。人権とは何か調べてみると、すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利、あるいは人間が人間らしく生きる権利とありました。正直なところ、それを調べても人権という言葉自体堅苦しく、なんだか難しいイメージがあり、よくわからないなと感じていました。僕の弟は4歳で障害を持っています。先日、弟の通う療育園の夏祭りに行ってきました。そこには障害を持ったたくさんの小さな子どもたちがいて、みんな楽しそうに過ごしていました。見た目は本当に障害を持っているのかわからない子どももたくさんいましたが、こだわりが強く、気持ちの切り替えがうまくできなくて、ずっと泣いている子の姿もありました。弟以外の障害を持った小さな子どもを見たり接したりするのは初めてで、少し戸惑いましたが、そこにいる先生たちがとても上手に子どもたちと関わっていてすごいなぁと感じました。言葉のかけ方一つで怒って泣いていた子が機嫌を直したり、理解することが難しい子に分かりやすく声をかけたりしていたからです。それはやはり一人一人の障害をよく理解して接しているからなんだと思います。以前、学校の家庭科の授業で子育てについて考えるという内容で、3歳児の発達について実際に映像を見ながら教えてもらう機会がありました。しかし、僕はその授業をきちんと聞きませんでした。聞けなかったという方が正しいのかもしれません。うまく説明できませんが、胸が苦しくなりました。普通の子は学校の先生が説明するような発達をして育っていきますが、発達障害を持っている僕の弟はそうではないと考えると、授業を受けていること自体しんどくなりました。母にそのことを話すと、そんなことを何も気にする必要はないのに、と言われました。別に気にしているつもりはないし、なぜ自分がそういう気持ちになったのか、自分で自分がよく分かりませんでした。弟の療育園の夏祭りで、その答えが分かったような気がします。障害のことをよく理解して、子どもたちと関わっていた先生を見て思いました。僕は弟の障害を理解しているつもりで、できていなかったんだと感じました。心のどこかで弟のことをかわいそうとか、将来が心配だとか感じ、自分が気づかないうちに障害に対して差別や偏見の気持ちがあったのかなと思ったからです。僕がこんなふうに考えることができたのは、弟や弟の縁の友達、その先生たちと出会えたからだと思います。そしてもっと弟の障害について知りたいと思ったし、世の中にいるまた違った障害を持った人たちのことも知りたいと感じました。今はまだ僕ができることなんて少ないけど、理解する気持ちは大切にしたいと思います。人間が人間らしく生きていけるように、 相手のことを理解して、お互い助け合っていけたらいいなと思いました。人権作文でした。
子育てコーナー。みんな集まれ、岩でっこ。11月はサーキット遊びです。0歳児は10日17日の金曜日、1歳児は14日28日の火曜日、定員はそれぞれ10組です。2歳児は6日20日の月曜日、定員は15組、いずれも総合保健福祉センターで午前10時30分から11時30分まで行います。受付開始日は0歳児は10月18日水曜日から、1歳児は19日木曜日から、2歳児は20日金曜日から。電話でお申し込みください。定員に慣れ次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。絵本の読み聞かせ会のお知らせです。親子で絵本を楽しみませんか？2歳から就学前の幼児すくすく広場と、0歳から1歳の親子で遊ぼうピヨピヨと2つあります。場所は岩出図書館会議室。日程は10月16日月曜日、12月11日月曜日、来年2月2日金曜日です。すくすく広場は午前10時20分から、親子で遊ぼうピヨピヨは午前11時からです。詳しくは市のウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。わんぱく広場。親子で戸外に出かけ、自然の中でいろいろな遊びを楽しみませんか？支援センターの保育士も一緒に遊びます。10月24日火曜日午前10時30分から11時30分まで、雨天中止です。場所は大宮緑地総合運動公園。対象は2歳以上の幼児とその保護者です。定員は15組。受付は10月2日月曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいは10月11日水曜日午前9時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。この時間中でしたら自由に入室退室できます。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。岩でっこ。3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。セナちゃん8ヶ月、僕の椅子大好き。セナくん、いっぱい食べようね。さゆちゃん、7ヶ月。ハーフバースデー、おめでとう。大好きだよ。しゅんちゃん、5ヶ月。泣き虫だけど、いつもニコニコ。すくすく元気に育ってね。この年齢は、申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集します。応募方法、氏名、
振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。12月号掲載の締め切りは10月20日金曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先、市長公室、市民ふれあい係。メールアドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。
就学時児童の健康診断について、平成30年度に小学校に入学される児童、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの就学時健康診断を各小学校において次の日程で実施いたします。山崎小学校10月6日金曜日、根頃小学校12日木曜日、岩出小学校19日木曜日、山崎北小学校26日木曜日、中央小学校26日木曜日、上岩出小学校11月14日火曜日。時間はいずれも午後1時30分から。ただし、山崎北小学校のみ午後1時50分からです。なお、対象児童につきましては、教育委員会から直接通知書を送付いたします。お問い合わせは、教育総務課学校教育係へどうぞ。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。犯罪を企てようとする者は、声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がると言われています。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など、日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで、犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより、各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため、地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。子育てコーナーでした。
10月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1. 消費生活相談。3日17日火曜日午後1時から4時まで、岩出市役所1階第1会議室 B で行います。お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2. 行政相談。18日水曜日午後1時から4時まで、岩出市役所2階第4会議室で行います。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3. 人権相談。10日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4. 教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは 山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターも相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センターへどうぞ。青少年センターの電話は 61-7007 です。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が那賀振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談もあります。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。 8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事登記相談、第5火曜日午後1時から4時まで弁護士相談があります。弁護士相談は先着10人で、電話での予約が必要です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告を4つお知らせします。小野湊紀仙台幼稚園では、10月2日月曜日より入園願書を受け付けます。お問い合わせや見学などはいつでもどうぞ。次の日程で園庭開放があります。10月7日土曜日午前10時から11時30分までは砂場で遊ぼう。11月1日水曜日午後2時から3時30分まではお絵かきぐるぐるです。また第4回幼児教育センターが12月6日水曜日午後2時30分から4時まで行われます。内容はサンタさんとクリスマスパーティーです。対象は平成25年4月2日から平成28年4月1日生まれの入園前のお子様です。お申し込みお問い合わせは学校法人小野湊学園、小野湊紀仙台幼稚園、電話 62-9955 へどうぞ。中小企業退職金共済制度中退協、簡単管理、全額非課税、掛け金助成、退職金は国の制度を賢く活用しましょう。中退協で検索できます。アドレスは http://中退協 chutaikyo.com kyo.taishokukin@taishokukin.go.jp/です。お問い合わせは、独立法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部へどうぞ。電話03-6907-1234です。ハロウィンジャンボ5億円、一等3億円、前後賞各1億円。ハロウィンジャンボミニ、一等3000万円、前後賞各1000万円。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。各1枚300円。発売期間、10月11日水曜日から31日火曜日まで、2種類同時販売します。公益財団法人和歌山県市町村振興協会からのお知らせでした。和歌山中央幼稚園では、10月1日日曜日より平成30年度の入園願書を受け付けます。入園に関する説明は随時行っています。ご予約ください。また未完学級もあります。無料です。子育て不安解消に、子育て相談に、ママ友づくりにご利用ください。日時は10月10日火曜日と30日月曜日の午前10時から11時30分まで。内容はプレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談。対象は妊娠中または平成27年4月2日以降生まれの就園前の子どもを持つ保護者です。ただし10日か30日、どちらか1日しか参加できません。お申し込みお問い合わせは、和歌山中央幼稚園、電話 62-5361 へどうぞ。広告でした。
青少年健全育成コーナー。9月2日土曜日に、総合体育館小ホールにおいて、第12回岩出市青少年育成市民大会が開催され、多くの方が参加されました。大会では長高等学校放送部員と岩出第二中学校生が司会を務めたほか、小中学生の絆ポスター優秀作品に対する賞状授与や、中学生4人による少年の主張作文発表が行われました。またアトラクションとして、長高等学校吹奏楽部による演奏と、中央小学校の甘辛亭チキンさんによる落語が披露され、子どもたちが活躍する姿をたくさん見ることができました。絆ポスター優秀作品受賞者は、小学生1年北山春人さん、2年坂梨大賀さん、3年上西真央さん、4年七井久仁希さん、5年上西香奈さん、6年花田凛さん、中学生2年奥野きなりさん、3年南千世さんでした。少年の主張作文発表は、岩出中学校3年、北雄介さん、変わった個性。岩出第二中学校3年、前平紬さん、選択すること。岩出中学校3年、松原芽衣さん、自分を高めるために。岩出第二中学校3年、足立優里さん、私の歩んできた道。以上、4人の発表でした。 紙面には受賞者と発表者の写真およびアトラクションの写真が載せられています。お問い合わせは障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。 DVD 上映会のお知らせです。10月14日土曜日午後1時30分から大会議室で行います。タイトルはオデッセイ。上映時間は142分です。紙芝居を楽しもう。紙芝居作家の高田由衣さんがオリジナル紙芝居を熱演してくれます。日時は10月15日日曜日午後2時15分から大会議室で行います。定員は先着100人です。読書週間アニメ上映会があります。10月21日土曜日午前10時30分から大会議室で行います。タイトルはトムとジェリー8。上映時間は52分と潜水艦ウーリー2 36分です。10月のお話し会のご案内です。図書館ボランティアによるお話し会は1日8日がお話しドロップス、15日22日がお話の扉、29日が英語でお話し会です。いずれも日曜日で午後1時30分からお話し室で行います。ただし15日日曜日は大会議室になります。図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは28日土曜日午後3時からお話し室で行います。子ども向けですがどなたでもお楽しみいただけます。岩出市内の各小中学校からよりすぐりの内読を展示します。期間は10月3日火曜日から11月29日水曜日まで。場所は展示コーナーです。中高生ビブリオバトル in 岩出。ビブリオバトルとは、発表者バトラーがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本チャンプ本を投票で決める書評ゲームです。中高生が発表者となり自分のおすすめの本を紹介しますので、ぜひ観戦していろいろな本との出会いをお楽しみください。日時は11月4日土曜日午後1時30分から大会議室で行います。定員は100人でどなたでも参加できます。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。10月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と2日月曜日、10日と月末31日の火曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と2日9日の月曜日、月末31日の火曜日です。なお10日火曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。ご長寿のお祝い。9月5日と11日に100歳を超えられている25人の方々にご長寿をお祝いするため市長がふれあい訪問を行いました。これからも健康で長生きしてくださいね。市長から記念品を贈られている写真が載せられています。高知県で岩出市を PR。
9月9日と10日、高知県須崎市で開催された第4回ご当地キャラ祭り in 須崎に初参加しました。会場ステージやブースなどで岩出市を PR しました。紙面には宗平ちゃんが祭りに参加している様子の写真が載せられています。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。岩出の観光の拠点として9月11日旧和歌山県議会議事堂一条閣において重要文化財指定記念公演が開催され、東京文化財研究所長亀井さんの公演や岩出チェンバーアンサンブルの演奏が披露されました。以上、町の話題でした。
岩出夏祭りへの募金のお礼。2017岩出夏祭り募金活動につきましては、多くの皆様のご奉仕をいただきありがとうございました。今年も市内の公共施設および当日の夏祭り会場に募金箱を設置し、43,920円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は、夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩出夏祭りを市民が作る市民の祭りとして、今後もますます発展させていただくため、これからも幅広いご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。岩出夏祭り実行委員会実行委員長安村克彦。紙面には根頃鉄砲隊、ドローン、盆踊り、花火などの写真が載せられています。最後に8月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,968人、そのうち男性26,059人、女性27,909人、世帯数22,561世帯でした。以上、声の広報岩出2017年10月第139号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室koushity@city.iwade.lg.jp ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。